FM Salinas, 84.1.
森脇翔子がお送りしています。 FM サルーストピックス、時刻は2時21分です。さあ、続いてはパーソナリティコーナーです。このコーナーはパーソナリティが自分のこだわりでピックアップした情報をお送りしています。水曜日はサルーススマイルタイム。何か一つのことを極めようとしている人はなんと美しいのでしょう。このコーナーではそんな輝き人に登場していただき、お話を伺います。誰もが笑顔になれるひととき、サルーススマイルタイム。今日は青葉区在住、そして青葉台で小熊接骨院をなさっています小熊先生にスタジオに来ていただきました。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどちょっと先生こちらに来てくださった時には、はい、T シャツ着てたんですけど、
はい、そうです。
まさにこれは皆さんを、
そうですね、
仕事、はい、治療されてる時の衣装 で、ね、衣装というか制服ですよ ね、
すね、
はい、わざわざなんかこうすごいイメージがありがとうございます。
よろしくお願いします、
はい、先生、青葉区在住ということで、はい、今日はもうファミリー全員で来てくださったという感じですよね。皆さん、お母様、それから妹さん、
妹さん、
はい、奥様とお子様も、
そうですね、
はい、来てくださったということで、ありがとうございます。
熊
さん一家、ね、はい、小さい熊って書いて、おぐまなんですよね。
そうです、
はい、おぐま一家がこちらのスタジオ前に今来て集まってくださっています。改めてでは小熊先生からちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。はい、
青葉台で、この間まあ移転をしたんですけども、うん、駅のもうすぐ近くで接骨院を開業している小熊と申します。
はい。
で、まあ家族とかですか。
うん、家族は、かわいい奥様と、うん、はい、それからかわいいお嬢さんが、
そうですね、2人、
はい、そしてこの間ちょっと目撃したんですが、ワンちゃんもいらっしゃいますね。
あ、そうなんです
ね、
はい、
ワンちゃん
もう半年ぐらいになるんですけど。
そうなんですね、はい、この間奥様が散歩されてると見かけて、
そうですか、
あれ
マルという犬を飼いました。
マリ、
マル、マルです。
マル、あ、かわいいな
本当に丸々してて、
いや、はい、でも私ワンちゃんまでちょっとちゃんと見なかったんですけど、今度ゆっくり見させていただきたいと思います。はい、ということは今4人で、
そうですね、
はい、
青葉台に
住ん
でます。
住んでいらっしゃるということなんですけれども、はい、今日は先生のその、ヒストリーも詳しく伺っていきたいと思うんですが、はい、もう接骨院を始められてかなり長いですよね。
そうですね、2002年の9月に開業しまして、で、ちょうどだから今年10年目になります。
はい、すごい節目ですね。
そうですね。
もともと今ちょっと駅の近くにお引越しをされましたけれども、はい、桜台とちょっとこう青葉台のこの間っていうんですかね、あそこに、
そうですね、最初その前に10年ほど他の接骨院と、また病院、大きな、総合病院で勤めてて、で、そこから青葉台に開業をさせてもらって、で、最初、お金もなかったので、ちょっと狭い小さなところでやってたんですけれども、たくさん、患者さんも来てくださるようになって、で、やってあげたいこう治療がやっぱりなかなか狭いスペースができないっていう状況で、もう結構前から移転のを考えていたんですね。
あ、そうだったんですか。
そうなんです。ずっと探してたんですけど、なかなかいいところがなくて、で、今回、いい話をいただいて、で、移転したという形なんですけれども、
今青葉台の本当に駅から1分ぐらいの、
そうですね、
ところですもんね。もともと接骨院の先生になろうと思って、そういう学校に通われてたんですか。
そうです。
そのきっかけっていうのは何だったんですか。
もともとちっちゃい時から、僕の父方の、おじいちゃんが、
はい、
大工さんをやってて、
へ、
で、結構腕のいい大工で、で、おばあちゃんから、大きくなったら必ずその、手に職をつけろと、
あ、
で、ちっちゃい時からもう呪文のように言われていて それで自分自身が、うん、あの高校時代にラグビーをやってまして、
選手で、
そうです、あのその時にあの大きい怪我を何度かしまして、で接骨院にあのかかることがあって、で自分自身もそういう風に、まあ、大学で本当はラグビーをやりたかったんですけど、そういう夢もあの絶たれてしまって、
あ、そうだったんですか。
それで自分がそういう選手たちをサポートできる人になりたいっていうことで、そこからあの接骨院に学校に入ってっていう風に目指しました。
あ、そうなんですね、はい、そのなんかこうラグビーをなんて言うんでしょう、こう続けられないっていう、なんかこう心の葛藤みたいなのってあったんですか。
それはもうやっぱり苦しかったです、はい、あの怪我をしてやっぱり挫折感をすごく味わったし、でやっぱりそれが今でもその時はもう本当にすごく苦しい思いをしたんですけど、でもスポーツ選手を見たいという、運動選手にこう携わってあの仕事をしたいというところから、まあ、接骨院を目指して、今はまあそういうトップアスリートをたくさん見させていただくようになって、そういう人たちの気持ちがやっぱり分かるから、まあ、来てくれるのかなっていう部分もすごくあって、自分の人生にはそのやっぱり挫折がすごくプラスになりました。
なるほど、はい、そのまあ、お気持ちを知っているからこそ、そのトップアスリートたち の、 そのなんか心のケアじゃないですけれども、
そ、 うです、ね、
そこまでもできるという感じですよ ね、 ね、実際にそのトップアスリートの方々って、そのサッカー選手 J リーガーであったり、
そ、
ね、はい、
それ
から野球選手も見られて、
野球選手も、はい、来てます、
来ていらっしゃって、はい、あとラグビーの、
そうです、ね、
方々、ま
あ、今年も優勝したんですけど、チームの、
はい、どこが
サントリーです。
はい、ね、
選手たちはもう本当にたくさん来てくれてて、みんな遠くからあの足を運んで来てくれるっていう、だから日本代表の選手も多分あの皆さんが知ってるような、結構いらっしゃってくれてて、すごくあの自分の思ってた通りの
道を
行けて歩けてるのかなという、本当にあの感謝ですね。
なるほど、はい、実際でもその、まあ、プロの選手たちの、まあ、体を預かるというか、なんかこう試合に向けて、うん、そのコンディションを整えていくっていうんですかね、うんうん、そういうなんかこう責任感みたいなのも、
そうですね、
ありますよね。
やっぱりその結果を、プロの世界っていうのは、もう結果が全てなので、我々の世界もそうですけど、やっぱりそのパフォーマンスで、その来てる子たちが活躍してくれると、やっぱりすごく嬉しいし、だけどやっぱりあのチームが負けたり、で途中で怪我で、ね、出れなくなってしまったとかっていうのを聞くと、やっぱりすごく悔しいし、で本当にこういろいろ自分の中でも試行錯誤して、そういう選手たちと対してこう向かい合ってるのかなっていうふうに、はい、
そのまあ選手たち の、 その気持ちにこう沿って一緒にやっていらっしゃる、うん、ある程度そのトップアスリートたち の、 そのスケジュール、試合のスケジュールとか も、 もう先生も分かって、この時までにこういう体にしていこうみたいなのがあるんですか。
そうですね、人間の体っていうのは、100% のこう力っていうか、まあ、みんな普通の生活をしてても調子がいい日悪い日あるんですね。
ありますね。
で本当にこう、特にこうトップアスリートというか高いパフォーマンスを出さなきゃいけない選手たちっていうのは、そこにピークを持っていくっていうことがすごく大事で、で常に 100% の状態だとやっぱりパンクしてしまうので、ここでこう上げて、こう上げて、ここで持っていこうっていう、
あ、じゃあちょっとこう緩みの期間とかそういうのも、
そうなんです。
へ
え、本当にこう車と同じでずっと踏み続けてたらエンジンがやっぱりパンクしてしまうのと同じで、体っていうのは緩ませて、でピークにも高めていくっていう、そこがすごく大事なんですね。
じゃあ心とその体 の、 そのバランスも調整されてるという、
そう
ことですね。
はい、
まあ、トップアスリート以外の皆さんも本当に普通 の、 おじいちゃんおばあちゃんだったり、
そ、 うです、ね、
それから、まあ、はい、うちの夫もよく、はい、ところにぎっくりやったとか言って通ったりとかしているんですけども、はい、その一般 の、まあ、患者さんたちはどういったこう治療を特徴とされてるんですか。
僕のところの、まあ、治療は、基本的には、まあ、体をしっかり まずほぐしていく、うん、で、筋肉っていうのはやっぱり使われると硬くなっていくので、だからそれをまずしっかりほぐしてあげて、うん、でそのやっぱりこう10人いると10人体のこう骨格も違うし、
うん、
筋肉のこう作りとかもやっぱ違うんですね、それぞれ、
うん、なるほど、
だからその人に合わせてその例えば骨盤の調整をしたり股関節の調整をしたり、
うん、
で僕自身が一番大事だと思ってるのはやっぱりその背骨が曲がってるとかそういうことよりも、
うん、
やっぱり肩甲骨と、
うん、
あと股関節、
うん、
この動きがしっかりやっぱり出していくことが体っていうのはすごく重要だと思ってるので、そういうふうに緩めながらっていう感じで調整をして、はい、やってます。
やっぱり一人一人、体って違いますからね。
そうですね、
体を見て、はい、きっと治療してくださってるという、
そうですね、
ことですよね、
はい、
まだまだお話を伺いたいんですが、ここでちょっと一曲挟みまして、また後半は先生 のプライベートもですね、根掘り葉掘り伺っていきたいと思いますではここで一曲お送りします。
This ain't a good time, but when is it ever? I know the perfect time, and baby that's never. So don't you dare leave me now, throw my heart on the ground. Cause tonight ain't the night for sorrow, but you can hurt me tomorrow.A strange fruit, Billie Holiday. Then you got me by my roots, took the pain away. I tried to question our direction, that was my mistake. I had to ask you where we're going, baby, Marvin Gaye. I used to do it like Sinatra, do it my way. Now I'm the Fuji or my Lauryn Hill that got away. I thought we had an at last love, Etta James. But now I'm wondering if what I heard is true.、
Yeah.
Then I know what you came to do.、Love may be blind, but I'm looking at you.You can hurt me tomorrow.
You can hurt me. You can hurt me. You can hurt me.
You can hurt me.
You can hurt me.
You can hurt me.
You can hurt me.
You can hurt me
tomorrow.
You can hurt me tomorrow.
You can hurt me tomorrow.
But girl, save it for tomorrow. If you could take a rain check on a stormy night, then I would love you till you're old like your Betty White. You can hurt me any other day, pick a fight. But not on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday night. And not the weekend either, cause I got a song to write. I promise I'ma hear you out when the time's right.Let's have a talk, August 7th, 2099, at your place or mine.
This ain't a good time, but when is it ever?
So we can see where all the magic went. I need a button I can push so we can start again. Cause girl, you bring me to my knees, Nancy Kerrigan. This ain't a good time, but when is it ever?
お送りしましたナンバーは ケイナーンで Heart Me Tomorrow でした。